主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光を受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日のミサは、先ほども言いましたけども、この世界宣教というですね、人々に福音を述べ伝えていくということ、それを祈る日にするようにというふうに、フランス語教皇からも、岡田大司教からも、そのような意向が、入っています。キリスト教の特徴の一つは、どこまで行ってもこの述べ伝えるように、イエス様の時代からですね、福音を述べ伝えるようにということを私たちに命じられているということですね。日本の場合も、大昔はこのフランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を伝えたわけだし、明治以後もですね、主にヨーロッパから、たくさんの宣教師の方が日本に来られて、このキリスト教を日本に述べ伝えてくださった。その恩恵を受けている方々もこの中に多く、おられると思います。告げ知らせる人があるからこそ、私たちは、キリストを信じることが、できるわけで、そして私たち一人一人はその恵みをただ単に受ける側にいるわけではなくて、私たち一人一人が述べ伝える側にいるということですね。それも世界中にキリストの福音を述べ伝える使命が私たち一人一人に与えられているということ、それは時々、あるいはしばしばですね、私たちが思い起こさなければならないことだというふうに思います。私たちついついこの受けることに満足してですね、それを人々に分かち合おうとする気持ちが、欠けていることもあるのではないかというふうに思います。私たちが、いかにいつもこの開かれた心で、生きていくのかということ、それを、しっかりと、心がけなければならないと思います。日本にたくさんの、宣教師の方が、来られましたけど、この教会の、3階の部屋にアルペホールというですね、名前がついている部屋がありますけど、この教会で唯一人の名前がついているところだと思いますけれども、アルペ神父さんというですね、今から何年前かな、40年ぐらい前ですかね、イエス会の総会長だった方の名前がここについているんですね。アルペ神父さんという方は、日本の管区の、最初の 管区長になられた方で、広島におられた時は原爆の被害にも遭われて、長塚の修練院というところにおられて、その原爆で怪我した方々を多く世話されたんですね。もともと医学生だったので、医学のところにもあったんですけども、その後、世界の全体を取り仕切る、総会長という職にあたって、特にこの第二バチカン公会議の後のこのイエス会をいわばこう再創立するようなですね、大きな働きをなさった方で、それを記念するので3階にアルペホールという部屋が、作ってあるぐらいなんですけれども、アルペシムさんがよくおっしゃってたことの一つは何かといったら、マン・フォア・アザーズというですね、いう標語をよく言っておられました。マン・フォア・アザーズといってですね、人々のための、他の人々のための人になれということですね。それからちょっといろいろ言葉がかかって、マン・アンド・ウィーマンとか、つまり男だけじゃないからとか、フォアだけじゃなしにウィーズをつけたりとか、いろいろしたんですが、基本的にはマン・フォア・アザーズですね、人々のための存在であれということ。私たちの宣教といったら少しオーバーになるかもしれないですが、私たちの存在は絶えず人々のための存在であるということ、それをアルペシムさんがよく繰り返しておっしゃっていましたけども、私たちもそのことをやはり心がけるということ、それが大事なことだというふうに思います。今日はゼベダイの子ヤコブとヨハネがイエス様にですね、お願いするんですよね。栄光を受けになるときに一人を右に一人を左に座らせてくださいと、イエス様が王様になった暁には右大臣と左大臣にさせてほしいということを、お願いするわけですけど、人間のこの奥深いところにある、人のために生きるというよりはやっぱりどこか自分のために生きていきたいという気持ちの現れであろうと思います。この朗読の前には省かれてるんですけど、3回目の受難予告、自分自身は十字架にかかって死んでいくということをイエスは3回目の予告をされるんですが、その後にこの話が出てくるんですね。イエス様は十字架に向かって命を人々のために捧げようとする、その決心を新たにしている裏腹にですね、弟子たちは全くその気持ちが分からず、結局自分たちを特別優遇してくれというようなですね、自分勝手な願いをイエス様に打ち明けているということで、大きなコントラストとしてここは描かれているんですね。私たちの心の中の根深いところにも、そういうものがあると思います。結局私たちは自分のために生きているのか、あるいは周りの人、人々のために生きようとするのか。私たちが人々のために生きようとするならば、マン・フォア・アザーズで生きようとするならば、この使えるものになり、すべての人のしもべのような生き方を私たちが選んでいく、あるいはそれを心がけていくこと、それが大事なことじゃないかなというふうに思います。マン・フォア・アザーズというですね、人々のために生きていこうとするときに、洗礼そのものに導かれるかどうかともかく、私たちは神の愛やイエス様の福音を人々に分かち合っていく、そのように呼ばれていることは間違いないと思います。でもそれはある種心がけというか、私たちの生きる姿勢がそこで問われていることでもあると思いますね。一つ思い出したことは何かといったら、東日本大震災の後に、主に私は釜石に行ってですね、支援活動をやってたんですけど、その釜石だけじゃなしにたくさんの、時は、今も続いてますけど、ベースキャンプができて、でほとんど全てのベースキャンプでボランティアはですね、メッシュの黄色い黄緑色のジャケットを着て、カリタスジャパンと書いてあってですね、それを着て必ずボランティアをこうやってたんですね。それどこのベースでもそうで、ボランティアであるってことをはっきり示すためにですね、メッシュの薄いこのちょっと、 ベストみたいなものですね。それをこう必ず着て、まあ、どこのベースキャンプでもやっていたんですね。で釜石にはそれ後から聞いた話ですけど、まあ、津波でやられてしまって、それで、まあ、家は残ったんですけど、まあ、仕事や家族を失って、まあ、生きる希望もなくてですね、がっかりした青年が、その教会のすぐそばに住んでたんですね。でも仕事もないし、もう絶望的で、まあ、いつ死のうかと思って彼は暮らしてたんですけど、釜石教会にですね、次から次へとこのボランティアが来て、まあ、人は変われど、この着ているですね、カリタスジャパンというその黄色いちょっとベストは変わらないわけですよね。だから彼は毎日毎日何を見てたかって言ったら、その窓からですね、ボランティアに来る人々のそのベストをいつも見てたんですね。顔はとにかく人を入れ替わりますから、結局毎日毎日そのカリタスジャパンと書かれたベストを眺めているうちに、やっぱりこれだけ多くの人が人を助けに来られているということに彼はある時気づいて、そして自分もじゃあ頑張って生きていこうと、で死ぬことをやめて、まあ、彼は新しい仕事を見つけようという気持ちになってですね、まあ、そこから歩み出した青年が、まあ、その教会のすぐそばに一人おられたんですね。そこに来られたボランティアの人々はもちろんみんな人助けのために行って、まあ、その青年を助けようというつもりだった人は別に誰もいなかったと思いますが、でもそこに来たボランティアの人々は、まあ、少しでも人を助けようという気持ちから、まあ、来た人々はまあ最初は泥出しからやったり傾聴ボランティアとかですね、まあ、時期によってそのボランティアの内容もどんどん変わっていったんですけど、まあ、その人々の善意というか何かで、まあ、一人の青年の命が救われたことは事実ですね。まあ、それも一つの大きな僕は宣教だと思いますね。一人の人が少しでも救われることに、自分の命を大切にするように生きるならば、それは大いなる宣教の一つだと思いますね。でもそれがなされたのは、そこにボランティアに来た人々が、まあ、ほとんど全員マンフォアアーティストの気持ちですよね。人々のための存在として生きていこうと思っている人々がたくさんおられたから、まあ、彼は救われたであろうと思います。私たち一人一人のできることはごくごく小さなことかもしれないですけど、私たちですね、やはりクリスチャンが、まあ、そのような気持ちで絶えず生きていくならば、思いがけないところでイエス様の救いの力が働いているということもあるのは確かだと思いますね。だからこそ私たちは、私たち皆がこのイエス様の愛を述べ伝えていこうとする、それを生きていこうとする気持ちが、まあ、いつもいつも必要だと思います。別に誰かの、まあ、スーパースターのような立派な人が働くことも必要かもしれないですけど、私たち一人一人の小さな心がけが多くの人の助けになっていることも、まあ、事実だと思います。まあ、この世界宣教の日にあたり、まあ、私たち一人一人が使わされている、私たち一人一人が人を助けるですね、存在であるということ、まあ、それを思い起こして、私たちが少しでも小さなその使える気持ちで、人々のしもべになる気持ちで、まあ、歩んでいけるように、まあ、特にこの1週間それを心がけながら歩めるようにお祈りしたいと思います。